みずほ証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間。10月も2週間が過ぎました。すっかり涼しくなって、でもうこんな時間なのに真っ暗なのかなんていうね、昔は家に帰る途中でアパートのね窓から漏れてくる、あこの家は今日はサンマ焼いてるんだなとかね、あこの家は今日はカレーかなんて、そんな秋になりました。人の安心を支えてくれる家、この家という漢字、辞書で調べてみますと、怪異文字といって2つの文字を実は合わせたものなんだそうですね。浮かん無理の部分は屋根、そして下にあるクチョクチョクチョという家の字の作りの部分、あれはその当時ポピュラーなお供え物であったイノシシを表すんだそうですよ。ねえ、イノシシですから家ってなんとなく神聖であって心の拠り所という、そんな意味があったんですね。皆さんのお家はちゃんと拠り所になってますか？落語千金10月の月間テーマは人生を通り過ぎるお金を知ろう。誰もが作り出して使って、あるいは使われたりして、人生とお金との関わり合いを見ていきます。今週は家にまつわるお金。改めましてこんばんは、東京 FM FMO 落語千金お金を学ぶ落語の時間、立川談笑でございます。そして
アシスタントの東京 FM アナウンサー村田睦美です。秋らしくなってきました ね
本当にめっきりですね、ちょっと前までね、あ意外にまだ暑いなと思ってたんですけれども、いい季節ですよ、気持ちがいい落語とお金ってのは切っても切り離せないもんでございまして、お金の話もたくさんございます。そんな落語からお金について学ぼうって、そんな難しい話ではございません。落語からお金の知恵かなんかをちょこっとでも持って帰ってくださいね。
そんなお金にまつわる落語からあなたの未来を照らします。今週の落語は談笑師匠による創作落語を披露していただきます。どうぞ最後までごゆっくりお付き合いください。みずほ証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間、この番組はみずほ証券の提供でお送りします。
落語では八っつぁんや熊さん、働き者のおかみさんたちがご隠居さんにお金のことや人間関係のことなど相談しています。将来の資産作りならみずほ証券にご相談ください。みずほ証券は首都圏と近畿に216店舗、いつもお客様の
そばにいる、そばにある、みずほ証券
はみずほ。
皆さんは日曜夜というこの時間、この番組をどこでお聞きくださってますか？ねえ、お仕事中なんていう方もいらっしゃるかと思いますが、お家でという方はお家の中のどこでお聞きなんでしょうね。
マイナビニュースが2014年に行った夫婦それぞれに自分の部屋はありますかという調査によりますと、2人ともにないはおよそ 56%、
ないんだ、
夫だけにあるが 11%、妻だけにあるが 2.7% でした。
妻だけにある 2.7% これが気になりますね、非常に
気になり、少ないですよね。
意外に、趣味でこれがサイドビジネスになってたりするなんていう、そんな、ママもいらっしゃるかもしれない
けど、ね、男子さんは落語の、稽古っていうんですか、もう今稽古なんて、
稽古はね、あとはそのネタを考えたりというのは、一番多いのは実はベッドの上ですね。リラックスした状態で何かものを読みながらだとか、枕元にねメモ用紙とペンを用意して、っていうスタイルが一番多いですね。
自分の部屋までなくても、ここは自分のスペースって場所があるだけで、結構落ち着くもんですよね、見えてね、
いいですよ。
さあ10月の月間テーマは人生を通り過ぎるお金を知ろう、第3回は家を題材に考えます。買うか借りるかっていうのは大きな問題ですよね。家ってもうどこに住むのか、どれぐらいのお金出して、どれぐらい豪華なものにするのか、選択肢がもう とにかくたくさんありますけども、うん、家にまつわるお金のお話を解きほぐすべく、うん、今週も番組の強い味方、うん、スペシャリストをお招きしております。みずほ証券投資教育推進室の川崎浩一さんです。お願いいたします。
こんばんは。よろしくお願いいたします。
川崎さん、まずはですね、家を持つのか借りるのかということで、はい、どっちが多いんですか？
そうですね、あの総務省の調査によりますと、平成25年10月時点で空き家を除いた総住宅数は約5200万戸と言われてます。そのうち持ち家の比率は 61.7% となっておりまして、家を持つ方がやや多いということになりますね。ちなみに一戸建てとマンションなどの共同住宅別に見てみますと、一戸建ての持ち家比率が 92% に対して共同住宅は 25% となっています。まあイメージからすると持ち家比率や戸建て住宅が多いように感じますけれども、これは前回の車と同じように地方がデータに入っているからですね。ちなみに東京は持ち家比率約 46% で、これは全国最下位です。戸建ての比率も約 30% というところですね。
納得ですね。
ねえ、だって家そんなにみんな持ってるのってね、びっくりしちゃったけど。でも賃貸多いけどな、私が見るとな。
そうですね、私の周りも多いですね。
ねえ、持ってるんでしょうね。でその家の平均的なお値段っていくらぐらいになるんでしょう？
そうですね、あの価格というと条件によって違ってきますけれども、土地と家を同時に購入した場合、東京都で約5600万円。
高っ。
5600万、はい、土地と家。
土地と家で、うん、はい、全国平均でも約3900万円という金額出てます。
全国でもほぼ4000万円。
はい、マンションの場合は東京都の平均が約5500万円ですね。全国平均で約4200万円です。
なんだろうな、これ。その特に何億だとか10億だとか、うん、そういう物件もあるでしょ、中には。
はい、そうですね。
ね、そういう人たちがね、かなりこう釣り上げてるような気も
するんだよな。そうですよね。びっくりしちゃいます、こんな数字聞いたら。
でも鳴らすと東京で5500万円、全国で4200万円、マンションでね。
特にマンションはここ数年で値上がり傾向にあるようです。
いや、まあ人生最大の買い物なんて言います、まあ、その通りですね。その家を持つことのメリットとか、あるいは借りる方のメリットっていうのはどういうことなんでしょうか？
はい、それぞれにメリットデメリットはあります。持ち家であれば住宅ローンが終わりますと、その後の負担はなくなります。ただ持ち家でも費用はかかってきます。例えば固定資産税、一戸建てであれば修繕費用の準備、マンションであれば管理費や修繕積立金、駐車場代などがかかります。一方で賃貸であれば固定資産税や修繕費などの準備は必要ありませんが、家賃を払い続けなければなりません。まあ、ただ賃貸であれば転勤などの場合、家族みんなで引っ越ししやすいという自由度はあります。
なるほどね。住宅ローン終わったよとは言っても、お金は継続的に持ち家でも必要になるってことですよね。
そうですね、はい、
そうだよな。意外にね、結構お金持ってる人でも賃貸っていう人いますよ。
あ、そうですよね。
私知ってる、かなりね立派なマンションを賃貸でって、じゃあ月々いくらですかって聞いたら、100万円以上、賃料が200万円とかいうところ、すぐそこの四ツ谷のあたりの清井町のあたりのマンションで住んでるね、皆さんが知ってる有名な人がいますよ。
そうしたら買ったらいいじゃないと思うけど、借りてる人いますよね。
そうそっちの方が自分はメリットに感じるって、いろいろそのね、税務対策だとかも考えると、いろいろこう突き詰めるとあるんでしょうね、いろいろね。
本日お話しした各種データなどの数字についてなんですけれども、これは調査機関とか時期条件などによって違うことがあります。まあ、住宅というのは購入しても賃貸でも支出の占める割合は大きくなりがちです。できるだけきちんと把握して、使えるお金と絶対に出ていくお金を見極めるようにしながら、ライフプランを考えるようにしたいですね。
なるほどな。川崎さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
落語千金、10月の月間テーマは人生を通り過ぎるお金を知ろう。今週は家にまつわるお金について考えてみました。さあ、ということで談笑師匠、はい、今日はどんな一席聞かせていただけるんでしょうか？
はい、ある一人の若者が 住むべき物件を探して不動産屋さんを探して歩くという不動産巡りというお話をお送りします。町の不動産屋さんに一人の若い男が姿を現しました。こんにちは。
こんにちは。
はいはい、あ、いらっしゃいませ。どうぞこちらに。お名刺から失礼をいたします。私、株式会社ソリッドステートエステートつなぐ手と手と手手と手と手と半蔵門営業所営業課副係長代理兼補佐心得内定の吉田隆と申します。なんだこれ、肩書かれた前からずいぶん長いね、あんた。お住まいをお探しですか？そうなんだ。今度結婚しようと思ってね。ワンルームじゃさすがに手狭だからさ。はあ、そうですか。ではこちらにご記入をお願いいたします。書きながらで結構ですんでね。今回のお住まい選びでは、不動産仲介業者さんはうちが初めてですか？それとも、ぶっちゃけね、かなり回ってんの。なんかね、全然決まんないっていうかさ。結構ですよ。はい。お名前とご住所書けました。じゃあそのまま下にね、大体でいいんですけれども、ご希望のエリアと広さ、間取り、それからお家賃、このくらいという範囲で結構ですんでお書きいただければ。家賃ってこれ何？家賃というのはお家賃？いや家賃って言われても、いや、なんつうかさ、一応こう見えてね、買おうかと思ってるんで。買う。これは失礼しました。賃貸ではなくてご購入の物件を探しでしたか。失礼しました。ではこちらのね、分譲マンションの方に、こっちの方にチェックを入れていただいて、毎月の返済可能額と、あと細かなご希望があれば、管理人常駐、オートロック、駐車場の有無だとか。いやちょっとあんた待ってよ。何か？いや、何かじゃなくてさ、マンションいらないの。家を買いたくて探してるんだよ、戸建て。何勝手にマンションの話にしちゃってるんだよ、面白くないな。話続いないんだったら他行くよ。ほいじゃな、ちょっとお待ちください。座ってくださいよ。戸建ての物件ももちろんございます、ございますですよ。なら頼むよ。家を買いたんだ、都内に一戸建て。あ、そうでしたか。ただね、言っとくよ、個人的な事情があって住宅ローンは一切 NG だから。そんな無茶な。そうか。ごめん、いつもこのやり取りになるんだよね。ほら、つまりローンってあれ借金だろ。あれが嫌な性分なんだ俺はさ。買うならキャッシュね。いいの。だから早い話、これ見てよ、これ見て。これ預金通帳ね。中見てみて。でこれが身分証明書、これ免許証、これでいいかな。いや、ちょっと待ってくださいよ、お客さん。こんなところでいきなり通帳なんか開いて見せられても、私、ちょっと待ってください。これあなたの個人の預金通帳ですか？そう。俺ね、こう見えてめちゃくちゃ儲かってる会社の経営者なんだ。それ一冊だろ。他にもね、あちこちの銀行のがこのぐらい入ってるのが何冊もあるよ。あらららららら、ら、まあ、どうしてこんな巨額な現金を銀行預金のままにしてるんですか？いけませんよ。東京 FM の落語千金聞いてないんですか？運用しましょうよ。みずほ証券に相談しましょうよ。何の話をしてるんだよ。そういうわけでね、いいうち買いたいんだ。キャッシュで買うよ。ではご予算はマックスで50億ってとこかな。恐れほどの大御資金を持ちなら、そんなもの都内のどんな高級住宅地でも選び放題ですよ。いや、ちょっと待ってください。ということはですよ、お気に入りの物件をこの私がご案内をしましたら、我が社の紹介でご購入いただけると、そこは間違いございませんね。もちろん。いや、今ね、早速目星リストを用意いたしますんで。お客様、私の労働意欲に火がつきましたよ。それはいいんだよ。だけどね、ここまでどこ回っても一緒なんだよね。どんな条件でも結構です、あれもこれもなんつってさ、土地だとか上物だとかたくさん見せられるんだけど、結局満足のいく物件なんてあった試しがないんだ。あららら、いえ、よそ様は知りません。当社にはございますよ、ございますとも、膨大な物件からニーズに従ってキャーッと絞り込みますんで、ご安心ください。まずは都内といってもエリア、立地でございます。なるほど。で、幹線道路には沿っていた方がいいですよ、それはね。で、ご家族ですけれども何人ですか？ほら、ここだよ。 いや、じゃなくてさ、家族が何人かってそこが難しいんだ。ここでいつも揉めるんだよ。あれ決まってないんだ。いや、決まってないって聞いてるかい。え、俺これから結婚するんだよ。え、この先子供が2人になるのか3人になるのかさ、いや、わからないじゃないか。養子も引き取ったりして8人の子供を抱えることになるかもしれないんだよ。先のことなんだよ、わからない。それをさ、最初から家族何人って人数を決めちゃってから家族が一生暮らす家を選ぶっていうのは、これ順番おかしいと思わない？確かにおっしゃる通りですね。あ、じゃあいかがですか、間取りはフレキシブルにしましょうか。なんでそのフレキシブルって、間取りを自由に変更できる工夫ですよ。柱だとか筋交いの位置をあらかじめ考えておきましてね、後からいくらでも新しく壁を作ったり、あるいは取り壊したりして部屋数を自在に変更できるって、こういうのいかがですか。おー、いいな、フレキシブル。え、すごいな、あんた天才だなとんでもございません。え、で、床面積、あ、広い方がいい。あ、そらそうですね。他にご注文があれば、まずね、天井が高い方がいいんだ。嫁さんの好みなんだ。わがままなんだ。それからね、壁というか、フローリングと暮らすか。落ち着いた上品な雰囲気でいて、なおかつ親しみやすいってわけわかんないけど、そういうこだわりがある嫁さんなんだ。わがままなんだ。承知をいたしました。あとね、嫁がうるさいのがキッチンな。で、対面式のアイランドキッチン。あとね、バスルーム、洗面所、こまごま、嫁さんの好みを聞いてみないとわからないんだけど、それに従ってこれ全部選んでもらえるかね。はい、万事この私にお任せください。すべて間違いのないものをお選びします。頼もしいね、お宅頼りになるね。ありがとうございます。あ、最後にあと一つ、この条件がクリアできるなら今すぐ契約するよ。なんなりとおっしゃってください。そんなさ、わがままで贅沢な一軒家にぴったりの、そんな嫁さんを探してくれ。
すっごく景気のいいお話で聞いててワクワクしました。
不動産巡り
、はい、ね、このお嫁さんに立候補したいんですけどラジオの前の皆さんもそう思ったんじゃないでしょうか。
ね、絵空事でいいから、こういうね、派手なね、景気のいい話してみたいじゃないですか。
本当です、
ね、ないよないよって言ってね、こう預金通帳見てくよくよするんじゃなくて、ね、こういう、落語なんですから、パーッと
こういうね、本当です、
そんな気分に浸っていただけると嬉しいなと思いますね。
大将さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
みずほ証券のホームページ、始めるあなたの資産作りのこれだけかかる将来のお金のコーナーには、住宅購入や住宅ローン見直し、リフォーム費用の概算など、住宅に関する情報などが掲載されています。みずほ証券、これだけかかるで検索してみてくださいね。
わみずほ。
東京 FM、FMO。落語千金、お金を学ぶ落語の時間、長らくのお付き合い誠にありがとうございます。賃貸かね、それとも買っちゃおうかっていう話ですけれども、持ち家意外に多いんですね。
そうですね、
そう、だからね、あのスカイツリーだとかいう高い建物から東京をずっと見渡すと、もう数限りなく星の数のように建物だとかね、家だとかマンションがあって、でふと思うんですよ。ああ、こんなにいっぱいあるのに一つも俺のじゃないや
わかります
ね、みんな持ってるんですねでもね、やっぱりね賃貸は賃貸で良さもありますしね、よくよくいろいろ計算して考えて相談しないと分かんないところもあるな。
そうですね、今日の放送ポッドキャストでも聞いていただけますので、東京 FM のトップページからアクセスしてください、番組への感想メッセージもお待ちしています、そしてみずほ証券のホームページには、この番組落語千金のここだけの話として談笑さんと私が少しね、番組についてお話ししているところもありますので、ぜひ聞いていただきたいなと思います、さて談笑さん、来週は
ですね、子供にまつわる話をお送りします、お楽しみ。
そして来週の落語千金、お金を学ぶ落語の時間、東京 FM は時間を変更して夜7時30分から放送いたします。
一席のお付き合い誠にありがとうございました。お相手は立川談笑と、
東京 FM アナウンサー村田睦美でした。投資は必ず儲かるものではありません。価格が変動することによって損をすることもあります。 投資に関する最終決定はご自身の判断でお願いします。また投資を行う際は証券会社から受け取る説明書、契約締結前交付書面をしっかり読んでください。みずほ証券株式会社は関東財務局長金商第94号として登録されている金融商品取引業者です。みずほ証券プレゼンツ落語千金、お金を学ぶ落語の時間。この番組はみずほ証券の提供でお送りしました。